26ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書8章1節から21節。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることができないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における重い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでになりません。しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて入ってきた人たちに光が見えるようにします。隠れているもので表されないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。ですから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢の人のためにそばに近寄れなかった。それでイエスに、母上と兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあった。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。忍耐して実を結ぶと題して小田先生から御言葉を取り継いでいただきます。
では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれ、それぞれのところに座ることが許されました。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださって、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今司会者の方に読んでいただきましたが、ここに出てくる種まきの例え、まあ、これはもう有名な箇所ですので、どこかで一度は聞いたことがあると思います。でこの、例えの意味についてはイエス様ご自身が解き明かしてくださっていますから、まあ、意味はすぐわかるんですね。しかしどうでしょうか、今日読んでいるところですね、この例え話の次に16節で明かりの話が出てくる。そして、あ、そうかなと思っていくと、今度は19節で、イエス様の母また兄弟たちの話に変わっていくんですね。これ何のつながりがあるんだろうかと、多分これ全部バラバラで、なんか関係ないんじゃないのというふうに思ってしまうんですね。どう読んだらいいんだろうか思います。あるいはここに神の国の奥にという、なんかすごいことをイエス様が語っているみたいな、これ何だろうかと思ったりして、いろんなこうテーマがここにあるんですけども、一体どう理解していたらいいのか、まあ、そのことを今日は考えてまいります。でこういう箇所もそうですけども、聖書皆さんお一人で読んでいるとですね、まあ、分かるところと非常に分かりにくい、どう解釈していいのか分かりにくいっていう、いろんなところが出てくる、きます。そして、ですから私も時々質問されます。一人で聖書を読んでいるんですが、分かんないところが出てきたらどうしたらいいんでしょうか、なんか分かるような秘訣があるんでしょうか、教えてくださいと言われるわけですね。いや、そういうものがあったら私も教えてもらいたいくらいですが、でもまあいくつかはですね、ヒントぐらいのことは少しは、まあ、言えるかなということで、今日はその一つを、皆さんにちょっとお伝えしたいと思うんですけども、何かと言いますとですね、こう読んでいって、ですね、似たようなところがあったら、それを探していく、似たようなところないなかったかな、こんな話っていう箇所ですね、そういうのを探してみるんですね。で今日の箇所に似たようなことって出てくるんだろうかと、まあ、皆さんもあんまり、まあ、私も実は分からなかったわけですけども、よく読んだらこれって似ているんじゃないのっていうことに気がついたんですね。で何かと言いますと、まず着目するのは最後の21節ですね。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。いきなりイエス様の母と兄弟がやってきたっていう話が出てきて戸惑ったと言いますけれども、いや、それはこの時ちょうどそういうことが起きたので、ルカさんはもう真面目にそのことをここに記録したのですと、まあ、言う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうじゃないんですね。ルカさんは、いろんなことを考えてここにやっぱりこれを載せなきゃいけないと考えて載せているんです。じゃあいろんなことを考えていて、どんなことを考えたのか、理由、その理由何ですかということですね。それで先ほど言ったその似たような話がどこにかに出てこなかったかなということなんです。で実はこれが思いがけないところにありまして、今日読んだ最初のところですね、1節後半から、まあ、2節の、まあ、まだ続きますけども、2節3節ですね、1節後半から3節まで読みます。まあ、1節からですね、その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。 彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。はい、先ほどの21節もイエス様の母兄弟が来た時に、私の母私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです。この言葉とこの1節から3節の言葉、何かこうつながりがあるのではないかと考えるんですね。兄弟、弟子たちですね、そして女たち、それは母というふうに見れば、確かに神の言葉を聞いて、行おうとしている人たちということで、対応があるんです。いや、それがどうしたんですかということですね。ということは、この箇所は、この、弟子たち、そしてまたイエス様に仕える女たちというこの話が最初と最後にあって、その真ん中に、この例え話のことが置かれているという、そういう形になっているんですね。でそれがどうしたかということは、これから見てまいります。これ大きな意味があるんですね。でそれは種まきのこの例えをどう理解するかにつながっています。でこの種まきの例え、4つの土地が出てきて、それぞれどうなったかということはもう言うまでもないですね。4つの土地、それぞれに種が落ちましたけれども、最初の3つの土地については、いずれも実を結ぶことができません。しかし、最後の4つ目の土地に落ちた種については、そこは良い地だったので、立派なこの、というか素晴らしい実を結ぶことができた。その良い地というのはどういう地であるかということが、言い換えられてまして、15節ですね。しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。そういう土地に落ちた。でこれを皆さん読んでですね、誰もが帰ると思いますね。私はどの地であろうか、できるならやっぱりみんな4番目の土地になりたいと思うわけですね。4番目の地でになって良い実を結びたいと誰でもが思う。しかし我が身を振り返ってですね、自分良い地であるととても言えない、がっかりというふうに思う方もたくさんいらっしゃるのではないか。イエス様がこう忍耐して、しっかり守って実を結びなさいというふうにこう言っているように聞こえるわけですね。これがクリスチャンに対するイエス様の命令なのだとこうどうしても捉えるわけです。しかしそうできないという自分で、を見てがっかりするわけですが、結論から先申し上げると、がっかりする必要はございません。言い切っていいのかって言うんですけども、はい、その理由は最後に述べます。ですからまず希望を持ってこの箇所を聞いていただきたいですね。そしてもう一つここの箇所で皆さん不思議に思うことが一つあるはずなんです。この例え話に出てくる種ですけれども、これ神様の言葉ですと11節になりますね。種は神の言葉ですともうはっきりこう示していますので、これは神の言葉だと分かる。で、その神の言葉だという割にはこの種あんまりにもこう力がないように感じないでしょうか。悪魔が来て持っていかれてしまうし、岩の上だと根が張れなくって枯れてしまうし、茨のところに落ちるものはもう塞がれて実が熟さない。散々な結果にしかならないんですね。で、もう4番目のこの良い地に落ちるっていうのはもうすごい確率、もう何番分の1、もしかして宝くじに当たるかぐらいのすごい確率で落ちたところでは、たまたまの良い実を結ぶことができると。もうこれはどこの土地に落ちるかによって全然も結果違って、やっぱり良い地に落ちなきゃ実を結ぶことのできない全く力のない、 全くっていうかですね、まあ、神様の言葉にしてはなんかこうあまりにも力ない感じるんです。神様の御言葉ってどうだったんでしょうか。もうそれ創世記に出てくるんです。創世記一章三節で光あれと神様が語りますと光ができたんですね。でそんな風にしてこの世界は神様の言葉によって作られたと創世記に書かれているんです。それほどの力が神様の言葉にあるはずなのに、いざ私たちのところに来るとですね、この神様の言葉が全く力がないかのように見えてしまうんですね。この例え話を聞きますと、で私はこれね、不思議だなといつも思ってたんです。どうしてこんなに力ないのかな。でやっぱりそこに何かこうヒントがあるのではないかと思うんですね。じゃあどういうふうにここを理解したらすっきりとするんだろうか。まあ、ここから本当に種明かしですねが始まってまいります。でどこからじゃあ見ていくかといいますと、この例え話は誰に対して語ったのかというところから始まります。まあ、それはすぐ分かるわけですね。最初は群衆に対してでした。4節ですね。大勢の群衆が集まりだったので例えを用いて話された。でも後になって、9節で弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねたということで、この例え話の解き明かしについては、まあ、弟子たちにだけ、まあ、明かされていた。まあ、それもですね、イエス様はすごいこと言うんですね。10節、あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが他の人たちには例えで話します。つまりイエス様はこれは神の国の大国であるのだと言ってものすごい大切なことを弟子たちに教えているようなんです。彼らは見ていても見ることがなく聞いていても悟ることがないようにするためですと、なんかこれ不思議な言葉ですが、とにかく弟子たちには特別に、その意味を、教えますからね、よく聞くんですよと言ってるんですね。さてこれこうやって弟子たちはイエス様の解き明かしを聞いたんです。そしたら弟子たちどうなると思いますか。神の国の奥義をこう言って教えていただいたわけですから、ああそうかと言って弟子たちは、まあ、俗な言い方にするかもしれませんが、じゃあ自分たちはもう良い実を結ばなくてはいけないのだ、それで一生懸命精進して立派な弟子たちになっていったんだろうと思うわけですね。ここだけ読みますと、ところがそうじゃないですね。この直後、次回触れますけども、22節以降では皆さんご存知の湖に船を込み出していったら嵐にあったという場面なんです。そしたら弟子たちはもう大慌てに慌てましてイエス様から叱られたんですね。あなた方の信仰はどこにあるのですかと叱られていくんです。ということはここで神の国の奥義を教えてもらったはずなのに、弟子たちの信仰というのはこれを聞いてもですね、あの程度というか湖の嵐で、もう慌てるぐらいの程度の、しかもそれぐらいの信仰しかなかったということですね。とても立派な良い心を持っていると思われるんです。そうしますとというか、ここでちょっと考えるわけです。この種まきの例え、もちろんこれは私たちに対しても語られていることですけれども、実はイエス様はこの例え話、誰かのことを頭に思い浮かべながら具体的にこれは誰々のことだよと言って思い浮かべながら語っていたのではないかということなんですね。最初のところで、触れましたけれども、この箇所は 十二弟子と、まあ、イエス様に仕えていた女たち、女性たちにのことに、そういうことに挟まれるようにして、この例え話が書かれていますよというふうに言いました。で、それは何の関係があるんですかと、最初はちょっと疑問に思ったかもしれませんが、実は、待てよと。そんなふうに最初と最後が、弟子たちと女性たちの話が出てくるということは、この真ん中にある例え話は、これ、まあ、持っている弟子たちですね。弟子たちのことを言ってるんじゃないか、というふうになるんです。で、そういうふうにこれを、あんまり今まではそんなふうに見たことがなかったかもしれませんけれども、この例え話は弟子たちのことを言っているというふうに考えたら、じゃあ、これ、この例え話はどう解釈できるかということになりますね。それで、順序はちょっと逆になりますが、後ろの方から、3つ目の土地のところから見ていくわけですね。茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでにはなりませんとあります。さて、弟子たちじゃあどうだったかって言いますね。彼らはイエス様にから召された時は非常に純粋だったと思うんです。ペテロがそうでしたね。本当に私は汚れていますから離れてくださいというふうにぐらい、ペテロは自分の罪を非常によく受け止めてイエス様に従っていった人であります。で、そうやって弟子たちがだんだん増えてまいりまして、イエス様はある時この弟子たちに悪霊を追い出す権威を与えるんですね。で、そうしますと彼らはそこから変わってくるんです。やっぱりそういう力を持つというのはすごいことですので、何か自分偉くなった感じ、気になりまして、だんだんだんだん彼らは高ぶっていくんです。で、やがてどうなっていくかと言いますと、イエス様はおそらくこの将来このイスラエルの王様になるだろう。その時、誰がそのイエス様の隣の席に座るか、大臣の席を勝ち取るか、そういう競争を始めていくんですね。誰が一番偉いか論争っていうんですけども、そういうことをいつも気にしていくんです。ということは、彼らはまさにこの富や快楽、思い煩いにしていくんですね。で、だんだん不信仰になってしまいます。じゃあ、二つ目の例え話ですね。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないので、しばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。で、弟子たちはイエス様の御言葉を、間近で本当に喜んで、本当にこれこそ私たちの希望だと思って、彼らは聞いていたはずなんです。聞いているんです、確かに。けれども、試練の時には身を引いてしまう。彼らは確かに身を引いちゃった。イエス様が逮捕されて裁判にかけられた時、ご存知のようにペテロは3度イエス様を否定いたしました。他の弟子たちも、もう自分たちも逮捕されて殺されるかもしれないと言って、イエス様を捨てて逃げ出して、部屋に鍵をかけて隠れてしまったんですね。まさに試練の時、信じてはいたんです。それなりの、不信仰と言われても、それなりは信じていても、試練の時には身を引いた。これですね。そして、じゃあ最初の、12節のこのことはどうなるか。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。結局、今までこの弟子たちの姿を見てまいりましたけれども、イエス様の御言葉を彼らはおよそ3年半にわたってもう直接に間近でずっと聞いて、もう覚えているわけです。さぞかしこの御言葉、彼らにもうとどまって、いたんだろうと思ったら、でも結局イエス様を捨ててしまったわけですね。 3度も否定してしまったということは、イエス様の目からご覧になるならば、まるで悪魔が来て弟子たちの心から御言葉を取り去ったかのように見えるほどひどい状態になっちゃったということです。こうして見てくると、確かにこの最初の3つの御言葉は、例え話は全て弟子たちに当てはまってまいります。じゃあそこで終わりなのか。終わりじゃないですね。私たちはそのイエス様を捨ててしまった弟子たちがその後どうなったのかを知っています。よみがえられたイエス様が弟子たちに、会うわけです。姿を現してくださって、この脇腹に手を差し伸べなさいとトマス言った。この手にあなたの指を入れてみなさいと、国の後に入れてみなさいと言われた。で、そういうイエス様、よみがえられたイエス様を見た弟子たちは180度そこで変えられていきました。もう今まではビクビク恐れて隠れて、部屋の中に閉じこもっていましたが、その部屋から出て行ってイエス、このよみがえられたイエス様を伝えるものとなっていくんです。そして、あるものは殉教していくんですね。それさえも厭わずに彼らはこのイエス様の神の国の福音を伝えようと出ていった。あの14節までのところ、全く実を結べない、とてももう良い地ではない、もうこれは悪い地でにしか見えなかった、実が熟するどころか実も結べない、もう種がどっかに行っちゃったという、種さえ見えなくなって、しまったような状態だったのに、彼らはでも15節の結果になっているんですね。彼らは出て行ったんです。確かにイエス様に、あなた方は使徒になりますよと選ばれたものとして、彼らはその使徒の使命を果たしていって、しっかり守り忍耐して実を結んだということになるんですね。4つ目の例えがちゃんと弟子たちに当てはまるんです。さあ、そうすると最初読んだ時、この神の言葉、全く力がないな、なんでこんなに弱々しいんだろうかと思っていました。この種から実を結ばさせるためには、私たち人間が一生懸命努力して、良い立派な良い心になって、しっかりと守って忍耐して、それでやっと実を結ばなきゃいけない、いや大変だ、クリスチャンというのは大変なもんだと思っていて、みんなそれでがっかりしたわけですけれども、そうじゃないんですね、全然反対なんです。弟子たち、これイエス様の目からご覧になると、この3つの土地なんです。最初の、鳥が飛んできて、というかこの悪魔が来てですね、種を取っていくような土地、岩の上に落ちたような土地、茨の中に塞がれるくらいのひどい土地だったんです。荒れ放題の土地って言ってもいいかもしれない。しかし最後にはそんな土地であっても豊かに実を結んだんです。やはり神様の言葉だったんですね。あの神の言葉によってこの世界が作られたように、一度落ちたこの種、悪い地に落ちてもうダメかと思ったけれども、最後にきちんとこの実を結ぶようになっていった。神の言葉というのはそれほどの力があるのだと言っているんです。それが実はこの神の国の奥義なんですね。で、実を結ぶとき、でもこう書いてるでしょうと、15節ですね。しかし、良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。 彼らは忍耐して実を結ぶって、これ彼らってやっぱり人間ですよね。でもどうですか、忍耐したのは誰なんでしょうか。弟子たち忍耐したんですか。とても忍耐してないですね。逃げた人たちです。忍耐したのはイエス様のところです。どうしようもないっていうんでしょうかね。本当にもう種どこ行っちゃったのっていうぐらい、何にもなくなってしまう弟子たち、それでもイエス様は忍耐してこの弟子たちを育てていくんです。で、じゃあ立派な良い心でってあるけれども、そのようにしたのは誰か。弟子たち何にも努力してないですよ。イエス様がそうしたんですね。一度まかれた種はなくなったかのように見えました。いや、芽が出たかなと思ったら枯れてしまうようにも見えました。もうすぐ実を結ぶのかなと思ったらもう塞がれてダメになってしまった。それでも最後には実を結んだんです。すべてこれをしてくださったのはイエス様なんですね。それで次の16節の明かりの例えが出てくるんです。これなんでここに いきなり出てくるんだろうって分かんなかったんですが、これなんです。神の様の言葉というのは最初は見えない、隠れているようにもう見えないかもしれないけど、結局は17節にあるように秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。この隠れているように見えるけれども、この光は絶対にこう入ってきた人たちに光が見えるように光り輝いていくのだ、それほどの力を持っているのだとつながるんですね。これが神の国の奥になった。で、彼らこれ聞いたんですね、弟子たちは。でも分かってないですね、この時。おそらくイエス様の、蘇られたイエス様に出会った時、初めてあの時語っていたのはこういうことだったんだと後で分かっていったんです。何度も言ってますね、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声でイエス様はおっしゃってるんですけども、聞いているようで全然分かってないですね。まあ、これは私たちも同じことであります。で、この時イエス様は、この弟子たちがやがてイエス様を捨てて逃げていくっていうのはもうご存知なわけです。で、そういうこれからどうなっていくのかということをご存知なのにですね、イエス様はこうおっしゃってくださるんですね。21節もう一度読みます。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですと、この弟子たち、そしてイエス様に仕えている女性たちをまるで指差しながら、あなた方は私の母です、私の兄弟です、あなた方は神の言葉を聞いて行う人たちになるんですよと、今はダメでも必ずなるんだ、それほどの神の言葉の力を信じてっていうか、まあイエス様が信じてっていうのがあれですけども、やがてそうなるっていうことをイエス様は分かっていてこう語ってくださるんですね。神様の言葉は私たちの目にはどんな悪い土地に見えても必ず実を結ぶことができるのだ、そう語っています。であれば私たちはどうするんでしょうか。先ほど、ここを読んでがっかりする人がいるかもしれないけども、がっかりする必要ありませんというのはこういうことなんですね。弟子たちは立派な良い心など持ってないんです。良い血でもなかったんです。忍耐もできなかった、全く薄っぺらな信仰しかなかったんですけれども、それでもイエス様はあなた方は私の母、私の兄弟です。すでにあなた方はもう神様の言葉を聞いていますから。やがてそこから素晴らしい実がなりますよ。だから大丈夫ですよと言ってくださるわけですので、私たちは、まあ確かに今の現実見ればですね、そういう励ましを聞いても ああ、でもダメだな、私は。クリスチャン失格で、天国に行く資格もありません。まあ、嘆くかもしれないです。でも、そのように嘆く者こそが良い土地を持っているのだ。弟子たちは自分こそ良い土地だと思っているんです。今、この時。だから警告するんですね。持っていない人が持っていると思っているものまで取り上げられる。これすごい不公平な話だなと思ってましたけども、弟子たちは自分持っていると思ってたからなくなっちゃったんですね。でも私はないものなんですという時に、神様そこに豊かに与えてくださる方なんだ。ないものに対してあなたは私の母です、私の兄弟ですと呼んでくださるんですね。そういうイエス様をと私たちは歩むことができる。自分の力で身を結ぶことなど私たちは絶対にできません。でもイエス様がそうしてくださった。私たちはその日がいつかは分からない、どういう形かは分からない。でもそうしてくださるというんであれば、そのことを信じてまた私たちは歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、この御言葉の種、どういうことなんだろうか。意味としては、言葉の意味としては分かったとしても、実際に自分のこととして聞くときに、本当になんか努力しなさいと言われているような感じがして、心が苦しくなる箇所でもありました。あなたが言われていたことはその正反対であった。私たちの何かではなくて、あなたご自身が私たちを作り変えて良い地にしてください。あなたご自身が忍耐して私たちに身を結ばせてくださる。あなたの恵みがなければ私たちは何もできないものであることをもう一度思い、そしてまたあなたと共にいるならばあなたがこうしてくださるという約束を私たちはいただいて、それをただ信じてあなたに委ねたいと願います。何かが目の前に起こると本当にこの岩の上だなと私は、あるいはいろんなこのようなことに心を奪われると、ああ茨が自分を塞いでるなという、そういう毎日であります。聞いていても忘れてしまったり、意味が分からなかったり、御言葉のため私の中に何もないんだと思うかもしれませんが、あなたが私たちの知らないところでその実を育ててくださっていることを信じます。どうかお一人お一人がそのあなたの助けと恵みを信じて、またこの一週間歩んでまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では、御言葉をしばらくお前に巡らします。